はい、音声2番目です。問いは、私が人生初のコーチングを受けた体験の本質は何だったのか。答えは、盲点に気づいたってことです。コーチが盲点をあぶり出してくれました。盲点、自分に見えていない部分です。その盲点が物事がうまくいかない真の原因なんです。見えていない、気づいていないから対策を打たないんです。だから問題が続く。あるいは問題にすら気づかない場合もありますよね。で、盲点が何かは人によって違います。私の場合であれば、盲点1は人は一人一人違うと本当は分かっていなかったということ。2番目は自己肯定感という概念を知らなかったということです。1番目は前提で、2番目は知識です。そして、盲点という名の真の原因を知って、そこに取り組めばブレイクスルーします。逆にそこに取り組まない限り本質的な変化は起きません。じゃあそれをどうやるか。プロの手を借りるのが早いです。客観的な第三者で、あなたのことを温かい目で見てくれるプロです。手を借りて、フィードバックをもらって、盲点をあぶり出して、こういう考え方や方法もあるよっていう新たな選択肢をもらうんです。盲点を明確にするだけで自分で答えを出せるかもしれません。当然そのプロが盲点をあぶり出して、そこにちゃんと手を打つ力量を持った人であるという前提は重要です。もちろんですね、自分一人でやるのもありです。ただ時間がかかるのと最善の答えに到達しづらいです。なぜならば、一人でやると、これまでの自分の枠の中にとどまっていますので、盲点が盲点のまま残るんですね。自分の枠っていうのは、自分の前提とか意識のレベル、視点、言葉、知識、スキル、行動などですね、基準もあります。その制約を取っ払ってくれる人が必要なわけです。私自身は初めてコーチをつけて、自分の中にパラダイムシフトが起こりました。それでコーチングってすごいなって思ったんですよ。で、自分もコーチになるって決めて、学校に入ってガツガツ勉強して実践を始めました。ラブプロファイルを使ったコミュニケーションももちろん続けました。自分の視点と行動、それから言葉を意識的に柔軟に変えていったんです。するとですね、例のうちのチームのパルスの結果が激変したんです。2012年に51点だったのが、2013年は97点に上がりました。何が起こったのか。まず2012年の51点という結果に、私の上司がとうとう私に対してちゃぶ台をひっくり返したんですね。お前もういい加減にしろって。で、私はそれまで点数が大事なのではないと思ってたんです。大事なのは、社員のパフォーマンスと会社に対する貢献なわけです。パフォーマンスっていうのは、仕事の結果と行動です。そこは自分たちは毎年良くなっていて、OK だったので、点数目的の活動はしない、もっと王道行くって思ってたんです。いいじゃない、それでって思ってました。でも、上司のちゃぶ台ひっくり返し度を見て、ああ、これはもう点数を上げるしかないって腹をくくりました。点数という彼が欲しい結果を出さない限り、上司からの私への信頼は生まれないと。信頼関係は仕事の土台ですよね。我々は日本、上司は海外で距離がありますから、なおのこと、日本のことは坂本に任せておけばいいって、彼が安心するのが会社にとっても自分たちにとっても大事なんです。そして私は何をやったか。部下へのアプローチにおいて、私のラブプロファイルパターンを2つ変えました。2つだけです。そしたら、何ヶ月か経った後、彼らのパルス調査の質問に対する回答行動が激変です。一気に97点が出たんです。その点数を見た時の私の最初の反応はどうだったか。どうだったと思いますか？ 恐怖を感じました。お前何をしたんだ、長年40、50点だったのがいきなり97点になるなんておかしいじゃないか。お前部下を買収でもしたのかって言われるんじゃないかっていう恐怖です。私はそんなこと一切してません。パターンを2つ変えただけです。だけど、その時恐怖を感じた。それで私はいかに自分がパルス調査のことを痛みと感じていたかを悟りました。心の深いところでの痛みです。それは私の盲点でした。そこは自分で気づきました。表面では職場の向上のためとか、社員のより大きな満足のためなんてお題目を唱えていたんですけど、深いところでは痛みでした。つまり問題回避型だったわけです。しかも上司に反応してしまっているので外的基準型。そりゃドツボですよ。でね、点数が低迷してた頃、部下の一人がよくこう言ってたんです。パルスのことを考えるだけで嫌になるって。私その意味がわからなかったんです。なんでそんなに嫌なのか。ちゃんと仕事してるわけだから、その仕事ぶりをサクサクっと質問への回答に反映させればいいだけでしょって。でも、自分自身が97点という破格の点数を見て痛みを感じたわけです。それで、彼女もそんな痛みをあの調査について感じてたんだなって気づいたんです。そうすると、自分のことも彼女のことも愛おしく思えました。よく頑張ったよねって。あなたの痛みを分かってなくてごめんねって。そうやって自分と相手の痛みに気づいたとき、私はリーダーとして初めて脱皮したって実感しました。本気で自分を変えようって決めた後、最初の道のりは正直簡単ではなかったです。ターニングポイントはコーチングでした。あれで加速しました。飛行機に例えると、離陸の時が一番エネルギーが必要ですよね。一旦雲の上に出てしまえば、そこから先はもっと早く楽に飛べます。高度を上げることもできます。そうやって会社員時代に、あと2段レベルを上げました。実際私のチームメンバーも97点を叩き出した後、本当に頼もしくなってくれました。その後点数は80点で落ち着きました。80って現実的でポジティブないいレベルだなって感じました。おかげさまでですよ。本当上司として最後の数年を落ち着いて過ごすことができました。そこはうちのメンバーに本当に感謝してます。そしてその後も脱皮や進化をしながら私は今に至ってます。伸びしろは当然あります。そしてあの最初の一皮、最初の一段が大きかったっていう確信があって、その時のコーチにすごく感謝しています。では最後に私からあなたに質問があります。あなたにも理想とかゴールってあると思うんです。そこに向かうにあたり、あなたの盲点は何ですか？それが分かったら、そこに対して何をしますか？もしよろしければ、自分をどんどん変化させていく道を私と一緒に作りませんか？人生が長くなってくると、盲点が増えます。その度に心のバグも増えます。そのままにして残り何十年かを過ごすのか、今人生を真に花開かせるために大きな一歩を踏み出すのか。踏み出すことに興味があれば、今月中に新しいご案内を差し上げます。聞いていただきありがとうございます。坂本夏子でした。